今の日本の政治はまあむちゃくちゃですね。だからといって政治家がみんな悪いかというとそうでもないんです。多くの政治家が、日本を良くしようというよりもむしろ自分が次に当選するかどうかというのを気にしてる。多くの官僚も悪い人ばかりじゃないんですが、やはり定年がちょっと早すぎるので、やはり天下りしようと思ってる。その個人個人の希望がですね、日本を不幸にしてる、日本の国民を不幸にしてるということが言えますね。まあもちろん民の かまどはにぎわいにけりという話で分かるように、まあ、日本の天皇陛下および政治家、まあ侍はですね、民を幸福にしようということで随分やりましたね。これはまあ世界でも日本が稀な国であったということを示すわけですね。で現在の政治の最大の問題はそういうその政治家が再就職をだけを考えているとか、官僚が天下りだけを考えているということに加えてですね、やはり国民の変化というものに対してあまり注意を払っていないということによりますね。それはまあ当然で、我が身のことばっかり考えているわけですから、国民がどういうふうに変わって何を求めているかということについての考察が不足するのはやむを得ないと思いますね。その一番大きいのは、国民は同じことを求めてはいないということですね。これは1955年から1990年までの高度成長時代、これは全般が経済成長率 GDP で 9%、 後半がですね 4.6% という非常に高い経済成長率を誇ったわけですね。これはなぜこういう原動力が生まれたかっていうと、もちろん朝鮮動乱のようなきっかけがあったというのもあるんですが、やはり戦争で一回ダメになりましたから、それからのバネがありますね。それから松下幸之助とか本田宗一郎のようにですね、戦争前のこう出来上がった社会では活躍できないような人たちが新しい社会で、戦後の新しい社会で活躍ができたと、まあ、いうことですね。最近ちょっとその当時に販売されてた本を読みましたら、雑誌ですね今でいう文藝春秋のような雑誌を見ましたら、とても明るいっていうか前向きで正直ですね。記事がみんな正直でした。今みたいにこう書いたらこうやられる、こう書いたらこうやられるってこと、配慮だけして綺麗事だけ書くっていうんじゃなかったですね。まあ、そういうのが高度成長をもたらしたわけですが、それで給料大体1人当たり10倍になり、みるみるうちに豊かになったわけですね。それはお父さんはですね、朝起きてご飯を食べて、カバンを持って必死になって満員電車で揺られて会社に行き、一生懸命働いて夕方疲れ切って帰ってくる。家ではお母さんが、あの頃冷蔵庫なかったですから、1日に2回は買い物に行かなきゃいけなかったし、それから洗濯だって洗濯機ないんですから、たらいと洗濯板でやってたわけですからね。これはもう大変なわけですよ。それで子供のおしめも今と違って大変でしたしね。身を切る、手を切るような冷たい冬はね、冷たい水で洗ってたわけですよ。ですからもう家族一同一丸となってね、日本の成長、そしてみんなで豊かになろうっていう心もあったわけです。ですからそこでは自由民主党がイケイケどんどん、日本社会党が待った待ったと、まあ、いうことで二大政党で日本の高度成長を成し遂げたわけですね。ですから私はその高度成長時の、つまり約60年から1990年までの30年間の自由民主党と日本社会党の価値っていうのは非常に高く買ってるんですね。まあ、いろいろ欠点はありましたけど、やはり時代に合ってたし、まあ、政治家も大物がいましたよね。もちろん池田勇人とか、まあ、そういうような立派な政治家もいたし、浅沼稲次郎とか、日本社会党にもその魂のある人がいました。それから見たら今の野党はもうずるく立ち回ることを考えているように私には見えます。その時代はそういうことで国民が一致団結して、お父さんは疲れて帰ってきたら風呂を浴びて、お母さんの用意してくれたご飯を食べて、巨人大砲卵焼きですよ、野球を巨人を見て大砲を見て、そして暮らすという、もう国民がもう一色なわけですね。国民総中流時代というか、むしろ国民総中流時代というのは経済のレベルを言ってるんですが、やることも同じだったわけですよ。国民総同じ時代ですね。その時代は 1947年における日本の平均寿命は50歳ですので、まあ、大体平均寿命が60から65ぐらいで、特に男性は死んでったわけですから、まあ高齢者問題なんかもなかったわけですね。そういう社会に比べたらですね、現在は全然違う。これは1990年にも変わったんですね。1990年に変わったってことは分かったんですが、政治家が変わらなかったんですね。ですからまあとりあえず先駆けとか、まあ、いろんな政党が次々とできては、自民党の人とか社会党の人がただその党の名前を変えると、政策変わらないということでやってきて、ついにまあ民主党でですね、悪夢の3年間っていうのを演じたわけですね。だって民主党っていう名前は違いますが、鳩山さんとか菅さんとかみんな旧政治家ですよそれが野合しただけですからね、それは悪夢になるでしょうね。で、まあ、一応安倍さんで一段落したけども、憲法改正の検討もできなかった。結果として憲法が改正できなかったというんだったら仕方ないけども、憲法改正の議論が出ると野党とか朝日新聞なんかが中心になって、それを邪魔しよう、つまり国民の権利を邪魔する、自分たちのために国民の権利を邪魔するっていうふうになりましたからね、ダメになりまして。でところが、まあ、もちろん1990年から何が進んでたかって、多様な社会が進んでたわけですね。多様な社会っていうのは、それぞれの人がそれぞれの人生を持ってるわけですから、国民は同じことを求めていない社会を、もう30年間も期待を裏切ってきたわけですね。だって少子高齢化なんていうのが典型的ですよ。少子化も高齢化も当然の帰結なんですね。日本の国土は37万平方キロメートル、それに1億2500万人という、まあ、世界でも稀に見るような人口密度の高い国、しかも1人当たりのエネルギーとか物質の使用量も非常に高いと、こういう国がこのまま行くはずはないんですね。ですから日本は長期的には6000万人ぐらいの人口に落ち着くわけです。その6000万人の人口に落ち着くまでに、高齢化はいいことなんです、長寿なんですから。そうすると6000万人に落ち着くためには、必然的に少子化と高齢化が進みながら、徐々に社会は100年ぐらいをかけて1億2000万人の人口から6000万人に減らそうと今してるわけですから、これはむしろ政策がそれを進めなきゃいけない、少子高齢化を進めなきゃいけないんですね。しかし、まあ、現在のその政治家ではちょっとそれが無理なんですね。ですからもちろん、あの50歳以下の女性は、子供も産むし子供も育てますからね。それから50歳以上の女性は子供を産むこともないし、まあ、育てるのも全然タイプが違いますんでね。それをね、女性の政策とか言って同じことをやろうったって、それはもう全然無理なんですよ。それはね、あの0歳児を抱えてどうしようかという人たちについても、お母さんについてもですね、考え方いろいろあるわけですよ。保育所に預けてという人もいれば、自分で育てたいという人もいるわけですよ。それから子供が少し大きくなっても違いがあるし、50歳以上になればさらに違いがあるんですね。孫の世話をしなきゃいけないようなおばあちゃんもいますし、それから孫はまあそういう必要がないんで、自分でやはり50歳以上の50年間の生活設計をしていかなきゃいけないっていうのは、女性もいるんですね。それをね、今までのような一応の政策を取ろうったって、それは無理なんです。だからものすごい歪みがありますね。0歳児で赤ちゃん保育園に預ければ月20万と、それから自分で育てようと思ったら月0円と、まあ、こうなっちゃうわけですね。まあ、この問題はこのシリーズで少しずつやりますけども、もちろんその女性の問題もあれば、男女同権の問題もある、家庭の問題もある、遺産の問題もある、それから小学校の教育もある、子どもたちの将来もある、全員が行き詰まってるんですよ。やはり政治はね、明るい未来を描きながらですよ、明るい未来が、まあ、絶対に必要なんですが、明るい未来を開きながら、かつ国民の希望を実際にしていく、これが政治なわけですね。ですからまあ例えば国連の調査によると、ベトナムが世界では一番こう一時ですよ、今ちょっと違うんですが、一時一番幸福だと思っている国民だったんですよ。本当に幸福かどうか、幸福は何が幸福か分かんないから普遍的なあれはないんですが、本人たちが幸福だと思っているのはベトナムだったんですよ。日本の所得の10分の1ですよ。だから日本人が30万円だったら、ベトナム人は3万円、生活も貧弱ですよ。 だけどなんでベトナム人が幸福だと言ってるかって言ったら、今日より明日が良くなる、これがベトナムの人の現在の心境なんですよ。人間は今日どんなに、まあ、ある程度苦しくても今日より明日が良くなるというそういう見込みがあれば人間は明るい人生を暮らしていける、それがを提供するのが国です。現在国はですね、自分がお金が欲しいばかりに今日より明日が良くなるどころか、明日はこういう最悪が来る、明日はこんなにひどくなるということを言い続けてるわけですね。こんな政治は最悪ですね。